今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の一章一節から28節までです。すいません、27節までです。第一歴代史一章一節から27節。アダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラルエル、ペレデ、エノク、メトシェラ、レメク、ノア、セム、ハム、それにヤベテ。アメン。では一言お祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを皆を褒めたたえます。御言葉であられる主、あなたが今日私たちにこの御言葉を教えてくださり、そして私たちが歩むべき道のり、また行ってはならないところ、それらをすべてあなたが教えてくださいますように、今語るしもべの唇およびこれに預かる人々の耳を清め通りよくし、御霊が諸教会に語れと言われる言葉をしっかりと聞き尽くす我ら一同でありますように、また戒めを受ける我ら一同でありますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日も、見ました通り、この第一歴代史、まずですね、1章から9章まではずっと、系図が記されております。人の名前が、ね、ずっと列挙されております。これはこの歴代史が、ねまあ、バビロン捕囚の後エズラの時代に書かれ、そしてこのイスラエルの人々がいかにして歩むべきか、ね、そしてこの系図を通して我々の祖先は一体何者であるのか、いかにしてこの、ね、イスラエルという国が、起こり成り立ち、そしてこの敵たちは一体いかにして、ね、生まれて、そして今我々の目の前にいるのか、そして敵のアイデンティティは一体何か、ね、自分たちのアイデンティティは一体何か、ね、彼にとってのそのアイデンティティは、ね、系図です。私たちにとってのアイデンティティ、ね、それは確かにイエス・キリストではあるんですけども、ね、信仰の祖先たちは一体何者であり、そして敵の祖先は、ね、敵の本質は一体何者であるのか、これを知ることは非常に重要なことです。でそれで、まあ、おそらくエズラはこの、ね、歴代史、すなわちもう自分たちが一体何を、よりどころとして歩むべきか、ね、そして一体何から始めるべきか、もうこの系図、ね、人類の歴史から、ね、始めて、そしてしかもこれアダムから始まります。人類の最初の人はアダムから、始まって、そして、ね、そこから、ね、誰が分かれてて、誰が分かれてて、どの国が、ね、どの民族が分かれてて、ね、そのようになっていきます。でこの、ね、系図、その執着するところは、もう黙示録ですね。黙示録の中において誰にも数えきれない国語、民族、国民の中から、ね、もう人々が集まって、このイエス・キリストを信じた人々が集まって、もう一つに束ねられて、みんなともども白の歯を手に持って、ね、救い主であられるイエス様を賛美する。そこが、ね、全民族に分かれた、ね、系図の最終執着点ですけども、ですから人類がイエス・キリストにあがなわれること、ね、これが、ね、聖書の目標であり執着点です。そして出発点が、まあ、この系図ですね。まず1節から4節までのところにおいては、ね、アダムからノアに至るまでの系図があります。そして5節から7節までのところ、ここはヤペテの子孫になります。でさらに8節から16節まで、ここはハムの子孫になります。そして17節から17節以降がですね、セムの子孫になっていきます。で歴代史のこの系図の特徴として、 まず、ね、本流と支流があるんですね。経図には本流と支流があります。要するに木でいうところの、ね、釣りでいうところの幹の部分があり、枝葉の部分があります。この歴代史の、ね、幹の部分に相当するのが、ね、昨日も見ました通り、レビの子孫やユダ族の子孫、ね、それから、ベニヤミン族の、ね、子孫も、ね、若干、本格的に記されております。で、要するに神を礼拝する民が、ね、木の幹にあたる部分です。それが本流です。それに対し神を礼拝しない民は枝葉としては記されているんですけど、しかしその先が記されておりません。結局何が残るか、礼拝する民が残ります。で、神の系図の記録に残されるの、ね、永遠の書物に記されて永遠に生き延びる人は礼拝する民であるということ、それをですね、このエズラは、もうはっきりと、ね、それを示すためにあえてそのように記した、と思われます。で、この、5節から7節のところ、ね、ヤペトの子孫は、ゴメル、マゴク、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラス。ゴメルの子孫はアシュケナズ、ディファデ、トガルマ。ヤワンの子孫はエリシャ、タルシシュ、キティム人、ロダニム人で、まあ、ヤペテの子孫はここまでしか記されておりません。まあ、言ってみれば、ね、聖書全体から見れば、聖書から見ればこのヤペテの子孫、ね、要するに白色人種はもう ほとんど出てこないんですね。まあ、パウロ書簡以降、このヤペテの子孫が栄えていきます。で、イエス・キリストにあって栄えていく。あの創世記で、ノアが、ヤペテの子孫を祝福しましたけれども、ね、このヤペテの、ヤペテは、セムの天幕で栄えるように、ね、しかしカナンは呪われよ、ね、そういうふうにノアが、創世記の方において宣言した通りに、このヤペテの子孫白色人種は、ね、ヨーロッパにおいてキリスト教が、ね、起こってからキリスト教国として、ね、ヨーロッパはどんどん栄えてきました。それに引き換え、ね、セムの子孫や、また、ハムの子孫は、ちょっと、ね、そのイエス・キリストが生まれて、ね、そのキリスト教が起こって以降ちょっと影を潜めてるんですけども、ですからヤペテは、ね、そのノアの宣言した通りに、ヤペテの子孫は栄えるように、そう宣言した通りに栄えるんですけど、しかしこの、ね、新旧約、あの旧約聖書時代においては全くもってこのヤペテの子孫は、ね、出てきません。ですから、まあ、ここにおいては、まあ、このような、ね、簡略化された歴史ではあります。で、8節から16節までのところ、ここハムの子孫が出てきます。ハムの子孫はプシュ、ミツライム、プテ、カナン。プシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ。ラマの子孫はシェバ、デダン。プシュはニムロデを産んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。ミツライムはルデ人、アナミム人、レハビム人、ナフトミヒム人を産み、パテロス人、カスルヒム人、これからペリシテ人が出た。カプトル人を産んだ。カナンは長子シドン、ヘテ、エブス人、エモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、セマリ人、ハマテ人を産んだ。このハムの子孫の方、きっとここをですね、ユダヤ人たちが読むに、あの敵たちだ、ね、自分のこの周りの敵たち、またこのカナン地方にいた先住民たちはこのようにして、ハムの子孫から分かれていたのだ、ね、ということを、それを覚えます。で、この、ね、系図の中において、その特徴的なことは、ね、まず、ね、本流と支流がある、ね、木の幹があり枝葉があり、そしてこの、ね、幹の部分から、ね、生じる枝葉、ね、この枝葉の部分、要するに、ね、主を恐れ敬う礼拝する 民で、このアダムの次はセツ、このセツ、エノシュ、ね、ケナン、ね、この本流のところが、ね、主に祈る民、ね、主を求める民として記されているんですけど、しかし、ね、アダムもっとたくさん子供を産んだはずです、ね、もう、ここにこの系図の中には、カインとアベルは、ね、省かれております。カインやアベルやまたその他、ね、アダムエヴァを通してたくさんの子孫たちを産んだ、ね、カインが、ねね、その、ね、別の女性と結婚することができるほどまでにもうアダムとエヴァはどんどんどんどん産んでいって、ね、たくさんもう、ね、カインの時代にたくさん人がいたはずなんですけども、しかし記されていない。なぜ本流から外れる、本流から外れてしまうコツは主を敬わないこと、ね、主を礼拝しない民は本流から外れ、また歴史の闇に消されて記録にも残らない、永遠に名前が記されない。しかし、ね、主を敬い主の礼拝をしっかりと重んじる者は、ね、本流に残るんです。でこの歴代史は、ね、特に強調されているのは神殿です、ね、神殿礼拝、そして礼拝の中における秩序が非常に事細かくこの歴代史に記されていますから、ですからこの最初の系図からして、ね、本当に主を恐れ敬う人々か、ね、礼拝する人々か、それとも礼拝を邪魔する人々なのか、ね、神の民を虐待する人々なのか、それとも神の民であるのか、そのことが非常に重要です。でこの8節から16節のハムの子孫、これですね、礼拝を邪魔する人々のような形で記されております。でまずハムの子孫から、10節でプシュはニムロデを産んだ、ニムロデは地上で最初の権力者となったって書いてあります。ニムロデ、このニムロデは一体何か、ね、これですねとても、大事です。なぜならこの歴代史はこのニムロデの子孫によって神殿が破壊されるところで終わるからです、ね、ニムロデの子孫、それはバビロンです。ニムロデは、ね、このバベルという、ね、その都市を構築し、そしてこのバベルの塔を、ね、から、ね、要するにバベルの塔を建築して、もう人々が結託して神様に対抗しよう、ね、そういう意図のもと結託したゆえに言語が、ね、散らされてしまったわけですね、ここにおいて、ね、韓国、日本、中国人いるんですけども、言語が、ね、散らされてしまった。しかし、ね、ここにいる皆さんはキリストにあって束ねられておりますね。キリストにあって一つとされ、キリストへと、ね、行き着き、終着点はキリスト、ね、天国です。すべての国語、民族、言語、そのすべてはキリストに行き着くんですけども、しかし、神から離れて、神に敵対しようとする者はこのようにバビロンの時代、ね、人々が、ね、分かれてしまう、混乱してしまう、ね、そういうふうになってしまいます。また特に、また、ね、12節の方では、パテロス人、カスルヒム人、これからペリシテ人が出た、ね、まあ、特別に、ここからペリシテ人が出た、ですからイスラエルの民にとってペリシテ人は、ね、本当に自分たちを悩ます、人々、ということで、ね、ここからペリシテ人が出た、ね、このイスラエルの歴史の中で特に重要な敵に、ね、敵対するものについてもこのように、ね、記されております。ですから意図的にこのように、ね、ニムロデを産んだ、ね、ニムロデは地上で最初の権力者となった、ね、また、ね、ペリシテ人が出た、ね、特別にこの歴代史の中に、ね、系図の人々の名前の間にこうして、ね、特にその、人となりその人物についてのその説明が加えられます。でちなみにですね、1節から4節の、まあ、言ってみればもう本流中の本流、このアダムからノアに至るまでの系図、ここには一切の接続詞なしでそのまま名前が、ね、順番に、列挙されていきますけれども、この、5節以降ですね、5節から、23節までのところ、ここにはですね、だいたい名前の名前と次の名前の間に、ね、ウェという、ね、ワブというあのヘブライ語の接続詞が、挿入されています。ですから、まあ、正確に日本語に訳すと、ね、ヤペトの子孫はゴメル、マゴクとマダイとヤワンと トバルと、ね、そういうふうにと、日本語でいうところのと、ね、ヘブライ語のバブが、挿入されています。でこれ、中華書の方を見れば、ね、まあ、おそらく本流と支流を分けるため、ね、要するに太い幹の部分と枝葉の部分を、それを、まあ、区別するためではないか、そういうふうには書いてはあるんですけども、しかしですね、ユダヤ人からすれば、要するにこのバブなしのこのアダム、セツ、ウェノシュ、ね、ケナン、マハラエルと、ね、これは、きっととても重要な意味を持っております。それに対して、ね、主流である部分はワブが、ね、挿入される、ね、もうどうでもいい人たちは、ね、ないないとないとないないとないないに、要するにただの、系図、ただの親子、ね、そういう形で記されるかもしれないですけど、しかし、ね、ユダヤ人は、ね、ヘブライ思考で考えます、ね、名前をつなげる、この1節から4節のところ、このアダムからノアに至るまで、ね、ヘブライ語の名前にはそれぞれ名前に意味があります。でですね、このアダムから、ね、ノアに至るまでのこの名前をつなげるとですね、ユダヤ人たちは、ね、意味を持つ意味が浮かび上がってくるんですね。例えばアダムは土という意味で、ね、それからセツ、それは約束のという意味、あるいは、ね、何かを、授けられた、そういう意味があり、また、エノシュは、ね、脆いとか致命的な、そういう意味があります。で、まあ、これ創世記の公開説教の、創世記5章の、方で、公開説教で学んだんですけども、それぞれの名前の意味、ね、アダムからノアまでの名前の意味をくっつけていくと、ね、次のようになることを、ね、公開説教で学びました。創世記の5章の方ですけれども、このアダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハルエル、エレデ、エノク、メトシラ、これらの名前をそのままワブなし、ね、接続詞なしでくっつけて読むと、ユダヤ人にとっては次のような意味に聞こえます。人は約束された致命的な悲しみを、祝福の神は降りてきて教える。彼が死ぬとき、嘆きが新しい希望となることを。これがアダムからノアに至るまでの名前をくっつけた意味になります、ね、意味が明確に浮かび上がってくるんですね。ちょっと創世記の5章の方を、開きたいんですけども、創世記の公開説教を経験された方は、ね、もしかしたら名前に意味が、ね、聖書に書いてあるかもしれないですけども、創世記の公開説教は、まあ、2011年の4月から始まりました。創世記の5章、まずですね、この一節のアダムは人あるいは土という意味です。それから3節に節出てくるんですけど、ね、アダムは節を生んだ。この節、これは約束のとか授けられたという名前の意味があり、そこから定着する、そういう意味があります。それからエノシュ、何節にエノシュが出てきます。エノシュは脆いとか致命的とか悲惨、そういう意味があります。で9節、ケナン出てきますけれども、このケナンは、悲しみとか愛かという意味があります、ね、悲しみあるいは愛か。で12節の方に、マハラルエル、という名前が出てきます。これマハラルエル、エルが神で、そして、これ神が祝福された、あるいは、ね、祝福の神、という意味があります。それから15節にエレデ、出てきます。エレデ15節、これ降りてくる、という意味です。で、18節にエレデは162年生きてエノクを見、エノク、このエノクは、教える、あるいは始まる、あるいは捧げるという意味です。教える、ね、あるいは始まる、捧げる。で21節に、ね、エノクは65年生きてメトシラが生んだ。このメトシラ、これはですね、 メスシェラク、に分けられて、要するに彼が死ぬとき何かが起こる、そういう意味です。メトシェラの名前の意味は彼が死ぬとき何かが起こる、そういう意味です。で、実際メトシェラが死んだときに洪水が起こったんですね。メトシェラの意味は彼が死ぬとき何かが起こる。で、さらに、25節にレメクが出てきますけども、このレメク、レメクの名前の意味は嘆き、悲しみ、という意味です。レメクは嘆き悲しみ。で、そして、29節にノアが出てきますけども、このノア、それは、新しい希望という意味です。ノアの名前の意味は新しい希望。で、それでこれを、つなげますと、アダムは人、で、説は、約束の、そういう意味ですけども、ですからこれら全てを名前をつなげると、人は約束された致命的な悲しみを、祝福の神は降りてきて教える、彼が死ぬ時嘆きが新しい希望となること。アーメン。これまさにイエス様のことを表してますね。人には致命的な悲しみが、約束されてしまった、ノアのあの、アダムのあの罪のゆえに、アダムの神様の御言葉に反逆したことゆえに、人には致命的な悲しみが約束されてしまいました。しかし祝福の神が降りてきて、教えるんです。何を？福音を。祝福の神イエス様が降りてきて福音を教えました。そして彼が死ぬ時嘆きが新しい希望となる。イエス様が死ぬ時、死んだ時にまさしく、嘆き、人に約束されてしまった呪い、それが、打ち砕かれて新しい希望となった。ですから、この名前、消えず、バブなしの、接続詞なしの名前の列挙、この中に、ユダヤ人は意味を見出すんです。けれども、ユダヤ人たち、この名前の、列挙の中に意味がある、その名前意味に対して、どうも固くなっているところがあるようです。この歴代史の、ですからこのバブなしの名前をつなければ、どういう意味になるのか、ちょっと私はこのアダムから、ノアまでのところの名前の意味しかつなげて読んでないんですけども、他も、名前、バブなしのところの名前をつなげて読んだら、どういう意味が浮かび上がるのか、これ、博士論文に書いたら結構、皆さんいい論文が書けると思いますので、ぜひいつか、時間のある方は、研究してみてください。で、歴代史の方に戻りまして、このようにですね、ですから本流と支流、そして、この支流にあたる、ハムの子孫たち、ニムロデや、ペリシテ人や、このような、聖書の中の悪役がこのようにして生まれたのだ、ということが記されて、そしてさらに、本流に戻って、この十何節から、十何節以降が言ってみれば本流になります。十何節から、セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム、ウツ、フル、ゲテル、メシェク。アルパクシャデはシェラフを産み、シェラフはエベルを産んだ。エベルには二人の男の子が生まれ、一人の名はペレグであった。彼の時代に地が分けられたからである。もう一人の兄弟の名はヨクタンであった。ヨクタンはアルモダデ、シェレフ、ハツァルマベル、ハツァルマベテ、エラフ、ハトラム、ウザル、ディクラ、エバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブを産んだ。これらは皆ヨクタンの子孫であった。セム、アルパクシャデ、シェラフ、エベル、ペレグ、レウ、セルグ、ナホル、テラ、アブラム、すなわちアブラハム。アメン。このセムの子孫から、この、約束の子孫が、生まれるんですけども、そこから、セムから、アブラム、すなわちアブラハムまで行きました。ちなみに、創世記の方の系図には、年齢と死んだ年が また子供を産んだ年が記されているんですけど、その3つがあるおかげで、ね、何年に誰が生まれて何年に誰が死んで、ね、そして誰々の時代にどこまで来たかって、ね、分かるんですけども、このセムはですね、ですからその年齢計算していくとアブラハムの時代までずっと生きていたんですね。アブラハムもしかしたらセムと、ね、出会って交わりをしていたかもしれません。セムは、ね、何百年も生きております。しかし、ね、アブラハムの時代にはもう120年ぐらいしか、ね、人は、生きなくなった。でこの、ね、17節から23節までは、バブが接続詞のバブがついてるんですけども、この24から27節、ね、これセムからの、ね、言ってみれば、もう木の幹にあたる部分が今一度この24節から27節で、ね、セム以降アブラに至るまで書いてるんですよ。この部分はですね、バブがないんです。もしかすると、ね、この部分も、ね、ヘブライ語の名前の意味につなげていけば何か見つかるかもしれないですね。ユダヤ人たちはこのようにですね、名前に対して、ね、意味を付与しております。でこの、ね、セム以降で、特に何か挿入、され説明が挿入されているのは19節に、エベルには2人の男の子が生まれ、1人の名はペルグであった。彼の時代に血が分けられたからである。ですからこの時代にあの、ね、バベルの塔の事件があったんです。バベルの塔において、ね、言葉が混乱し、そして全世界に人々が散っていったということで、この時代に、ね、ペルグという、ね、名前が、ね、そういうふうに名前が記されました。で、まあ、このようにしてですね、この系図の中には本流と支流があり、そして本流に残るべき人、ね、この、ね、ファミリーツリーの中で、ね、幹となって子々孫々を生んでいく立場に、ね、なることができる人というのは、それは礼拝する人、ね、主の御名を呼び求める人、ね、この節、以降のこの子孫たちは神の御名を呼び求める、ね、子孫たちでした。その人たちがこの、ね、神様の目から見れば主人公となり、そうでない礼拝しない人々、主を軽んじる人々、むしろ礼拝を邪魔する人々、あるいは、ね、主の民を虐げるような人々、彼らはどんどんと、ね、この系図から除外され、ね、そのようなものは、ね、枝から切って、ね、捨てられて火に投げ込まれるので、ね、それは燃えてしまうってイエス様はおっしゃいました、ね、切って捨てられてしまうんです。皆さんは、ね、どうか礼拝をしっかりと重んじて、主を恐れ敬って、この、ね、木の幹になっていく人、どんどん子々孫々を生んでいく人、ね、本当に永遠に名前が、ね、記されている子孫となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたこそ誠のブドウの木、私たちはその枝です。私たちがあなたにつながっているならば、豊かな実を結び、またさらにいらないところは切り込まれ、刈り込まれて、ますますあなたに対し有用な喜ばしい実を結んでいくことができます。しかし実を結ばないものは皆切って火に投げ込まれるので、それは燃えてしまいます。主よ、本当にこのことは私たちにとって戒めとなります。私たちは礼拝を邪魔するものではなく、礼拝を捧げるもの、あなたを敬うものとして、本当にこの永遠のファミリーツリーに突き刻され、また残っていくものでありますように、どうか我らのこの信仰生活をお守りくださり、またあらゆる礼拝を邪魔するようなその性質は切って捨てられますように、そして私たちがまさず有用な実を結ぶ有用な枝の部分は残されて、どんどんそこに養分が注ぎ込まれ、どんどん豊かな実を結ぶ私たち一同でありますように、どうか助け祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、一度生まれたすべての命は自分の生き様を、主よ、本当にどの王に仕えたか、その どの年代にどのような歴史の中において自分が身を置いていたかということを全部書かれ、そしてそれが自分の生き様のヒストリーになるということです。主よ、私たちは神を恐れ敬い、礼拝を捧げる者、そして主よ語りたまえしもべ聞きますと耳をあなたに捧げられた者、そしてあなたが私たちに仰せられたその御言葉の内と外とをまっすぐに貫き、そして礼拝者として最終的に完成された私たち自身の信仰と希望と愛、そして十字架の信仰の完成、それによって御国に入り、私たちの王であり私たちの主であられるイエス様の前で私たちは礼拝するもの、そして父なる神の御前において礼拝を捧げるものであることを感謝いたします。私たちのヒストリーが本当に礼拝で続けられますように、そして私たちのヒストリーが礼拝を捧げる日々のヒストリーにつながっていくことができますように、そして私たちの後の子孫が私たちを思うとき、礼拝者として主の御前において聞き従ったものとして私たちが覚えられますように、イエス様あなたが助けてください。長い系図が今出てきてます。でもこの長い系図の中で主を系図らしく主の御前において生き残ったのは主を礼拝者だけです。そして自分のアイデンティティを忘れずにそれに沿って生きようとしていた人だけの系図が残りました。主を私たちにこの幸いを与えてください。そして私たちの時代においても信仰を貫き、そして主の皆を恐れ敬い、主に仕える歴史を残していくことができますように、イエス様祝福してください。聖霊が日々の私たちの歩みをキリストにある御心にかなった歩みとして整え助けてくださり、そして日々の歩みを通して主の御国を受け継ぐことができますように、御心が天になるごとく私たちの歩みの一つ一つに惜しまずになることを願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。